愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。ゴスペルアワーをありがとうございます。一つの教会と一つのチームをありがとうございます。またゆうこさんの証を本当にありがとうございます。カンボジア個人の働きを感謝します。今日集われた一つの教会と、そのあなたがそこで牧師とおられる数千数万数十万のあなたの牧歌している民をありがとうございます。今から短く御言葉を通してもらいますが、御言葉を持って私たちを失い信仰を立ててください。あなたがどうされている祝福と恵みを豊かに目指してください。主に期待いたします。主イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。私のために10時間にかかり、3日目の夜と新規大使館を行きたいと思います。短くお話をしたいと思いますけれども、2010年からスタートいたしました。私の10時間にとってはですね、11月はイスラエルから外来からスタートしていますので、新年ということではないんですけれども、新しく生活をいたしましたけれども、2010年の1月1日に特別礼拝をされたところとされないところがあります。されたところって言うんですよ、僕の会社だったんですけども、で質問したんですけれども、実はですね、その1月1日は金曜日でしたけれども、その週の日曜日に、その前の日曜日は3時、何日だったかな、日曜日にですね、お祈りした時、上があった尾道の日になってたんですね。そしたら月曜日の日にですね、日曜日の夜にですね、長崎教会の酒井牧師のお母様はですね、弟さんに尾道から車に連れてきてもらって、来られたそうですね。で、大村から電話があって、26、27は土日なんですけれども、平日になって、4、5が日曜日になってたんです。分かる人は分かりますけど、だから、今行くと高いから、12時過ぎてから行くっていうですね。で、12時過ぎてから来られて、で、お母さん来られたんですね。で、お母さんが次の日、教会に、だから着いたの1時頃だったのに、すぐ教会に次の日朝来られたわけですね、月曜礼拝に。そして、そこで、もともとその知ったんですけども、今までは何度言っても洗礼は受けようとしなかったんですけども、だからその洗礼の話があったんですね。で、帰った後ですね、酒井牧師お母さんに言ったら、ぜひ受けたいということですね。年っていうのはな、アブラハムとは神に語られた年。そうなんですね。ところが、洗礼を受けたいということ。1月1日の特別礼拝で、洗礼なんですよね。感謝感謝してます。で、あとそれからですね、1月2日の日はですね、実は1日の朝、私の妻のところにお母さんの方が電話が入りまして、妻のおばあちゃん99歳なんですけども、2月4日まで生きていたら100歳だったんですが、その方が岐阜の下呂というすごく田舎の方にいるんですけども、そのおばあちゃんはもう危篤で意識がほとんどないと。で、福音は伝えたんですけども、はっきり救われてるかどうかわからなかったんですね。救われてるかもしれないなって感じだった。だから天国に必ずあるという確証がなかったので、妻を飛んでいきました。ところが、ご存知のように昭和の時すごい雪だったわけですね。特に北の方がですね。で、このままもし下呂に突っ込んだら日曜日にはもう戻ってこれないところだったんですね。1日にやっぱ、1日の金曜日の夜に行くって言ったんですけど、それで、どうしようかってことから、もちろん行きなさいと。もう最後、ゲロで、そのおばあちゃんのところで、礼拝をすればあなたは牧師だから、ね、とにかく、でももしかしたら、もう行ったらもう亡くなるかもしれないっていうからですね、1% でも可能性がある限り、そこに行きなさいということで、行ってもらったんですね、この数も。そしたらですね、意識をちょっと戻したんです。そして、エスさんのことをもっぺんはっきり伝えて、そして1月2日に宣伝をしました。で、1月3日の早朝に今度は、もっとはっきり意識を目覚ましたので、私の妻は私とタイプが違うんですね。私の妻はどっちかというと穏やかに優しく言うわけですね。そして、死んじゃなかったら地獄よなんてことは言いません。死んじゃったらどんなに素晴らしいかというタイプであります。ところが、その妻がですね、おばあちゃんの意識がはっきり戻った時に思わずもですね、グードがいっぱいあったらね、おばあちゃん、グードなんかだったらね、天国には行けないよって、ね、キリストしかダメなの、キリスト信じてねってこう、叫んだそうですね。ちょっと精霊なんでしょうね。そういうタイプじゃないから、その妻はね。そしたらおばあちゃんがですね、はっきり、はいって、それまで意識戻した人は、明確に言ったそうですね。ですね。それで、はっきり、ね、確認ができた。そこでおばあちゃんとね、一緒に礼拝をして、お母さんの3人、おばあちゃんとお母さんと3人で礼拝をした。そしたらおばあちゃん、1月8日、8日っていうのは、金曜日かな。8日に天に召されまして、8日の朝。1月8日は妻のお母さんの誕生日です。 ね、ちょうど電話かかってきてね、はい、だからね、妻が言ったんです、お母さんにね、お母さん、これは神様からの最高のプレゼントだよって、おばあちゃん、間違いなく天国に行った。よかったね、必ず天国で会えるよって、99年生きて神様は天国に帰るまでは命を保たせてくれたけど、これは最高のプレゼントだねって、そういうふうにお話ができたわけですね。で、今、天にいますから、まあ、いつか皆さんも地上の、ね、使命を全うしないといけませんけど、あとね、いけると思います。2日に宣伝を受けてるわけですね。で、聞いたら熊本も何か年末に、兵庫から来た方がいて、その方と一緒に、その方のお母さんのところに行ったら、宣伝式だったっていうことをね、報告書で聞きましたけど、何日だったんですか？年末の
29日。
29日ですかね。かその週ですよね。29日にそこでも宣伝式があった。ね、で、飯塚では1月の来週だっけ、今週なんで、来週ですよね。ね、今度のね、その時に、高校生の宣伝式が決まっております。で、私のおばあちゃん、妻のおばあちゃん99歳。坂井さんのお母さんは、アブラハムの神に語れた年、75歳。で、何が言いたいかというと、こう、たくさん宣伝者が今起こされてきてますよね。で、面白いのは、ほんの一日前とか、ほんの一週間前まで考えてもなかった人が、本人が願ってはっきり宣伝を受け始めたということなんです。だからね、死に期待してください。実は年末年始の前に、単語の国の時に予言があったんですね。年末年始に神力の技が起こる人たちがいるから、突然の導きに従うように準備しておけ。押したらいろいろ起こってます。で、今もう時間がないから明かしませんが、他でも起こっております。だから宮崎でも1月3日にね、君越しに書いてありますけど、パウロ牧師が来られた時に最初に来た人が宣伝くれたんですけども、また別の方が1月3日に宣伝くれたんですよね。今日はなかった。今日もあった。じゃあ3日10日。じゃあ、パウロさんの正解3日10日。17日は、まだ寝てる。今日何にしたんですか？3日、10日も、3日も1人。一人ずつということですね。でも、いやね、次々に宣伝者でしょ。なぜこれってね、神が言ったことは調査するんです。神の語られたことは調査するんです。で、宮崎は最も申し訳ないけど、何でも申し訳ないから、不毛だったんですね。宣伝者がいつ起こるかと思えなかったことですよね。だから、坂井牧師のお母さんも、エス様は死んだけど、宣伝だけは固くなに拒んでたのに、キリストの花嫁になりたい。宣伝式決まったらですね、31日の日ね、木曜日でしょ、教会に2回か3回来てね、確認してね、早く受けたい、早く受けたいって、乙女のようにさらさらしてた、真面目に。なんか嬉しいですよね、本当にそうやって宣伝できるのがあったら、あなたがね、神の手を伸ばさないので、どうぞ皆さんね、主に期待してください。さっき言いましたけども、ずっと待った言葉は、成就するんです。時が来ると、奇跡の手が伸び始めて、人ではありません。神の奇跡みたいなのが始める。これね、どうぞね、期待しておいてほしいと思います。それで、今日のところですけれども、6時ですけれども、今日の聖書の場所はですね、もう一度読みします。また、ローマ書の、4章の18節。彼は望みえない時に望みを抱いて信じましたと書いてある。で、一番最初、アブラハムが語られたのは75歳で、その段階で、もう他の子供ができるということはね、祝福される。そして、まあ、その結果、だからサラなんかがですね、ハガルを与えてイシュマエルができたりして、いろいろ起こるわけですけれども、まあ、不可能だったわけですね。でも彼は信じた。そして、さらに進んでいると、書いてあるのは何かというと、19節で、アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体も死んでいることとを認めても、その死は分かりませんでした。すごく大事なことなので、認めてもって書いてあるから、アブラハムは自分が100歳でも、自分の体は死んだも同然だと、6歳のサラも90歳でもう、死んだも同然だということを認めてるんです。それを無視してね、いや神が言ったら大丈夫と無視してね、俺たちの体とか言ってもね、こんなこと言ってないんです。あ、もう自分の体は死んだも同然だし、サラの体も死んだも同然だと、もう冷静に現状を見てる。ちゃんとだけど神がおっしゃったから、私たちの体は死んでるし絶対不可能なんだ、よく分かってる。だけども神がおっしゃったから、神がおっしゃった言葉は必ずそうなると、その言葉を信じた。面白いのは、その不可能になればなるほど彼の信仰は弱まらないで、逆にますます強くなった。どうしてかありますか？最初から彼の信仰の土台は、彼でもなければ状況でもなかったんです。神ご自身にあったんです。神ご自身になればですね、ますます状況が悪くなって、ますますダメになればなるほどね、ワクワクしませんか？一体どういうふうになるんだろう、神様。どんなことに起こるのかなと、こうなるわけですよ。 わかります？アブラハムは彼が信仰があったというのはですね、その神と神の言葉にとだけ覚えてたんです。ですから見える現状を無視したのと目をつぶってね、死んでる死んでるって頑張ったのもない、現実は不可能だ、ますますこう体はダメになっている。でも神様おっしゃったから、まあ、この方が言ったらそうなるからきっとそうなると信じていたんです。そこでどうやったということはね、困難になればなるほど、難しくなればなるほど、逆に神の言葉に比べている人はね、信仰が引き上がるから、わかりますよ、だって不可能だから、ね、で、もう一箇所に今日開いたとかね、もう一箇所見てほしいんですけども、ここを押さえておいた上で、すみませんね、今のところ20節ね、ちょっと読みそれからですけど、彼は信仰によって神の約束を疑うようなことをするし、反対に信仰がますます強くなって神に栄光し、神の約束されたことを常識があることを固く信じましたと。信じたんですね、神様の神の言葉を。ここなんです、鍵は。彼は神の言葉を信じたんです。そして8章ね、もう一箇所見ましょう。18節、今の時のいろいろ苦しみは将来私に消え去ろうとしている栄光に比べればそれに残念だと私は考えます。同じパウロの告白です。苦しみがあったけれども、この後に来る栄光に比べればそれに足りないと考えた。で、今日朝の朝日もちょっと話したんですけど、朝起きようと思ったんだけど時間がないからどうしよった。2月5日に殉教聖会があります。今年は今のところちょっとセピアホールの予定です。で、2月5日にぜひ皆さんでください。最近殉教の話はあまりしませんけれども、だからまた再び今、朝の朝日出したんですけども、新しさを覚えているので、一番最初から感謝が26世紀のことを語っておられて、我々はプロテスタントなのでね、26世紀に特別興味があったわけではないけど、予言を通して語っておられた。秋元牧師も2月5日の日に援助修道会というところで26世紀の導きで日本に来たと言われる江戸神父から結婚式をしたんですね。まあ、こういうことをいろいろ聞きたい人は2月4日の殉教祈りの伝えにおいてください。そこでゆっくりたっぷりお話をします。ね、2月4日に、福岡空港で朝10時に集合してバスで、山本村と園見と都立とそれから西高とお墓に行きます。11時スタートで6時ぐらいに終わる予定をしています。これは予言でね、再び祈りのツアーを出しなさいというふうになったので、祈りのミッションが主催します。で、まあ、長崎というか私はガイドをして手伝いしますけど、だから福岡空港出発なんですね。だから興味のある方はぜひおいてください。人数が多ければ2000円、人数が少なかったら3500円します。人数によって変わりますけど、その時に詳しく、26世紀の話だけじゃなくて、その死の自分の導きについてお話をしたいと思っています。そういうのことをね、聞いてほしいんですけれども、で、何かですね、これ26世紀なんですけれども、裏側のキリシタンたちね、私たち裏側のキリシタンを追った十字架を、私たちもその後を追って十字架を追って言われてるんですけども、どういうふうになったかというとね、251年の信仰が回復された時ですね、信徒復活した後ですね、村ごと全部3000数百人が流された、ね、そして、西日本諸藩に流された。で、弾圧を得るんですけど、まあ、戻ってくるわけですよ。で、戻ってきて、来て、そしたら戻って足掛け7年なので裏上の村は荒れ果ててるんです。だから耕すにも物もないから、さ、お皿の掛けで耕しながら、なんとか1年間それでも彼らは信仰が自由になったので大喜びして帰ってきて耕す。で、やっと実りができたと思ったら台風が来るんです。で、持って言われちゃう。しかも咳がある、伝染病はね。それで通らない、そこでつぶやかない。彼らは信仰が自由になって喜びが勝ってるから、それでも彼らは喜んでですね、そこでプチジャンというのは大浦から中身まで4キロぐらいあるんですけど来て薬箱を助けるんですね。その時に牧松ワサっていうね、4人の女性が手伝いする。それが修道会みたいになって、やがて個人の畑になっていくんですね。というのは、その咳で終わったらね、今度は、ね、天然とかあるんです。で、影山島のところに行って、そこでみんなたくさん亡くなるんですね。で、普通ね、やっと信仰を勝ち取って6年間7年間苦しんでね、ものすごい激しい困難があって、やっと帰ってきた、ハレルヤーって言って一生懸命手返して文句言われて感謝して、まあばら屋ですよ、あばら屋 で、ね、やっと身の上ができたって態度がバーンと来たらね、神様どこにいるのって普通言いたくなるじゃないですか。彼らはね、そうじゃない。そこで逆にね、修道館での働きが始まって、で、そしてどうなったかとね、個人がスタートするんです。師匠の伝道師は個人がスタートするんです。で、それはものすごく許された困難や人間的には最悪と思えるようなところから逆に個人の働きがスタートするんです。皆さんね、 信仰は困難によって捨てられることはありません。神との交わりを失ったら失うんです。彼らはね、最悪との状況になったのにね、そこから逆にね、神の働きが飛び上がりになるんです。で、彼らはもう個人の働きして今もあるんですよね、やるようになったんですね。で、その時代岩永真紀はなぜ個人の働きをしたかというと、岩永真紀が津波に流された時、詳しい話は時間がないから割愛しますけど、裕次郎って男が弟がいたんですね。裕次郎って言ったらどうしても石原ってつけたくなりますけど、裕次郎って弟がいた。岩永松っていうお姉さんがね、その裕次郎を胸に抱いてね、そのツアーまであまりに厳しいダンスなので、もう死ぬんですよ。で、彼は言うわけですね、ほら、天国に、天使様に、なんかうまくいないな、先でいて、小口さんから科学者に来ないといけないから、標準もできます。ね、もう間もなく私は天国に行くって。もう自分は天国に行く場合って。だけど、お姉さんとお兄さん、ねとね、あ、お兄さんとお兄さん、お姉さんとお兄さんは、必ず裏紙に帰れる。すごいね。必ず裏紙に帰れる。だから、裏紙に帰ったら、結婚すると思うから、そしたら、子供のうち、一人は必ず出版してくれって言うんですよ。ね、検視で、必ず出版してくれ。そしてですね、子供は泣かせなさんな。子供は泣かさないでくれ。子供は泣かさないでくれって言って、そう言いながら、ここね、ふーっと息を引き取るんです、お姉さんの。その言葉が、牧野コロナの中にずっと残っていて、その大根の時に、影間島というところに行って、その、お両親が天然と亡くなった子供を連れてきた。個人が閉鎖されたから。で、その当時は今の日本と違って、捨て子がいっぱいいた。個人もいっぱいいた。彼女は思うんです。その言葉は耳に子供はする。子供を泣かさないでくれって。そして彼女はね、そうだ、子供たちを育てようって4人が個人の働きをスタートすることになるんですね。で、どちらの信仰を助けるんですね。なんでこの話をしてたかってね、普通は最悪なんです。なんで神様こんなに裏紙ばっかりしてくれるの、なんで長さばっかり嫌うのって、迫害がやっと割ってキリスト教は自由になった、外国の、ね、外国からのいろんな圧迫によってやっと日本の生活を自由にしてくれて、やっと裏紙帰ってこれた、文句もあえず1年間一生懸命働くことしてやっと寝るができたのに全部取られていって、なんでこんなことばっかり私たちにされるの、もう嫌って言いたくなりますよね。でも今のカトリックの人は正直知らないけど、その頃の人たちはそこで文句言ったんじゃない、そこから逆に神の計画の扉が開いていったんです。その個人は今でも実は変わるんです。この前フランスの病院で小口さんと入院している時にコンサートに行きましたけど、その時そこの院長が見に来ました。もう説教ありますけれども、リバイバルを信じている私たちの教会、そしてそれを信じて日曜日の日にわざわざ長崎まで来ている皆さん、きっとね、神様を愛していると思う。そうするとね、いいことばかりじゃないことがあるんですね、人間的には。でもその実は困難とか問題の中でね、もっと大きな神の計画が隠されている。その困難を取らなければ決して届かない人々に届いたり、その問題を許さなければ決して開かなかった世界が開き始める。マーリーさんの本を読むと、感謝と賛美の本と特徴がいつも言いますけど、必ず救いと関わってるんです。マーリーさんの感謝は元気になってよかった、健康になってよかった、お金もなってよかったって、そういう話じゃない。感謝と賛美をしたら、魂が救われたっていう証に満ちてる。マーリーさんの本と、人が救われたって証に満ちてる。感謝と賛美を通して、人が救われ、神の計画と神の導きが開かれたっていう証に満ちてる。私たちがね、本当にその困難や問題の中でね、本当にこの中にきっと神の計画があるんだって感謝を持って信仰ですよ。もっと大きな栄光があるんだって、だからここ書いてあるんですね、鳥に大変なこと考えたってさらに大きな栄光を持ってって書いてあるんですよね。望みえないときに信じた、現状を見たら何でこんなことばっかり、いや違う、神は救いそうと上手にもっと何かのことが起こるって信じる。光牧師が、東京に来ました。今個人のホームページで光牧師たちと笠原君と森牧師と一緒にやっております。ピリはいなかったけどです、ね、光牧師について今度はコーチって、ね、光に字入った人が僕やってるわけですね。一生懸命ですよ、勉強もしてね。でも申し訳ないけどまだまだ不十分ですよね。一生懸命って言われてますよね。これから良くなっていくでしょう、ね、でも私知ってるんですよ。最高のものを背負いましたからね、この後ね、きっとね、 最高のペイが来るって信じてるんですよ。あります、ね、あの皆さんね、あの困難とか問題はね、クリスチャンにとってね、祝福の前触れです。単に自分が祝福されるって、そんな狭い領域にならないで、クリスチャンが命が勝ち取られる、神の計画が開く前触れです。永遠の命が勝ち取られていく、神の計り知れない計画がその後ろに必ず隠されている。それを期待しましょう。それを待ち望みましょう、ね、あのね、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。今ね、宣伝者がどんどん待ってますね。あなたの教会に来れますよ。で、まあ、今日はあのかなり困難の中にいる人はこんな説教の中にいる方がいると思うし、約束の言葉はあるんだけど、全く望めない状況で、ますます望めないことがますますこう突き進んでいくって人もいるでしょう。ですか、そこが信仰の長所、そこが信仰の高さのですね。私たちのところはもう腹から決まってるんです。75歳の時に子供なんか生まれないんです。100歳になったらもっと生まれないんです。サラは65歳で生まれないんです。90歳になって生まれっこないんです。ますます生まれっこないんです。でも、神がおっしゃった言葉だから、そんなの関係ない。あ、そんなの関係ないってなかったんですね。そんなの関係ない。神様と神の言葉に甲斐がある。だから、ますます不可能と思えてきたら喜んでください。どんな風に神様はドラマを作るのでしょう。どんな風なシナリオを神は用意してるんでしょう。どんなに人が考えても考えられないシナリオを神は書かれます。その物語はこの世界に行ってたくさんの人に希望を与えます。私、宮崎のことはね、まあ、吉野さんもやっぱりね、感動してるんですよね。だって皆さん、今日選択した人50代、40代、60代、70代、知らない。宮崎に来た人たち、皆さん、くどいけど皆さんね、私より一生上の人ばっかですよ。その人相手に、南君は宣伝準備会と預言者発行やってらっしゃるのです。これはやっぱりね、人じゃないですよね。神の計画ですよね。神のドラマですよ。あれ、ネタの人は愚かですよ。次はあなたのもんだから。だって一番難しいところだったんだから、これで佐賀が来たらもう九州伝承。まあ、まだ次は佐賀だと思ってね、佐賀来てます、佐賀ね、来た人が最初に、ね、最も難しいって意味です、ね、神様が始められますよね。皆さんね、それを期待してください。私はね、非常に期待してるんですね。これからね、何が起こってくるんだろうか。いいですか。可能性はますますなくなるように見えたとしても、神の言葉は常しえに立つんです。信じる者はその成就を必ず見るんです。どうしてか、私たちがどんなに信じてもイエス・キリストは真実だからです。神はご自分の言葉を破ることはできないのです。天と地を作り歴史を導いている誠の神様はご自分の語られた言葉を必ず成就なさいます。どうぞ皆さん、そのことをね、覚えておいていただきたいと思います。お願いします。天皇様、御言葉をありがとうございます。少し書き足になりましたけれども、ゴスペラーでいろんな教会から来て、心から神様を賛美しました。善よりも何よりも、魂を勝ち取るために、私たちは神様あなたを喜んで礼拝しております。どうぞ、どの教会にも命が溢れていきますように、救いが溢れていきますように、神ご自身が約束のその成就を表していってください。また天皇様、お一人お一人の人生にいいことばかりではないと思います。神は祝福される神ですが、イエス様は確かに戦いがあったり困難にされることがありますが、そのことを通して私どものはるかに超える神の計画が、神の働きが始まることを知っています。で、私たちは信仰を持って神の言葉に立ち、神様の約束の成就を、神の扉が開かれるなんていうことができるように豊かに導いてください。お一人お一人の人生に、家庭に、使えている教会に、神ご自身の計画が豊かになっていきますように。ありがとうございます。あなたはそれを成してくださるから感謝します。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めを共にしましょう。罪があると、ごくごく一部ですけど病気になることがあります。聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、 神様に素直に大胆にあなたの願いと求めさせてください。だから大胆と皆様に頼って自分は変だけど家族や人からその方を思いかけながら、今神様が奇跡を成してくださることを、癒しを成してくださることを期待していただきましょう。天のお父様、キリストですので弟子の神になります。一人一人が手を打ちる場所を取り出していただき、今あなたの御手を回し、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、精霊で満たし、あなたの御業をなさってください。イエス・キリストの名によって皆さん癒されよ。イエス様手にする病を癒されよ。癌をイエス様手にする、そこから消えてなくなる。肺から、心臓から、胃から、水道から、感動と振動から癌腫瘍ポリープ消えてなくなる。気管支、肺、心臓にある呼吸器にあるところの問題、イエス様手にする、癒されよ。それをもたらしている汚れたらイエス様手にする、すぐにせえ。今まではすごく環境悪かったんですけども、神様は今手を動かしておられます。相手ではありません。あなたの方からその人に近づき、あなたの方から愛の思って言葉をかけなさい。愛の近づいて愛の言葉をかけても、最初は無視であったり冷たい反応です。それでくじけてはいけません。あなたはその人を許し続け、愛し続け、愛の言葉をかけ続けなさい。一度でもなく、二度でもなく、三度でもありません。それを成していきなさい。ある時はっきりと変化が始まり、そこから驚くような逆転が始まっていく。それはそう遠くないことです。でもあなたが踏み出さない限り、それは始まりません。これを、私は相手からではなく、あなたに命じる。あなたから近づきなさい。あなたから愛の言葉をかけなさい。すぐに和解が起こるわけではありません。でもかけ続けているならば、驚くような変化と逆転が始まるだろうと主を伝えます。膝が痛んでいる方、主を染めておいてください。イエス様にあって癒されよ。感謝します。ありがとうございます。また境内の祝福を与え、健康の祝福を与え、そして神様、躁うつ病、不眠症を完全に癒してください。イエス・キリストって躁うつ病、不眠症癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それでは賛美します。